ミミは、おやと思って、あたりを見回しました。見ると、ミミは最善のまま、湖の縁の草原に突っ伏して、花の鎖をしっかりと抱きしめながら眠っているのでした。今までのはすっかり夢で、待っていたお月様はまだようようにのぼりかけたばかりのところでした。そうして湖の水はやっぱり元の通り黒いままでした。ミミはわっとばかり泣き伏しました。泣いて泣いて、涙も声もなくなるほど泣きました。女王様の言葉を思い出しては泣き、ルルの顔を思い出しては泣き、ルルと抱き合って喜んだ時の嬉しさを思い出しては、あたりを見回しました。けれども、あたりにルルの姿は見えませんでした。ただ、ミミが花を摘んでしまった春の草が、涙のような露をいっぱいにためて、月の光を映しながら、果てしもなくぼうぼう茂っているばかりでした。それを見てミミはまた泣き続けました。そのうちにお月様はだんだんと空の真ん中に近づいてきました。ミミも泣き止んで、そのお月様を仰ぎました。ああ、お月様、今まで見たのは夢でしょうか。どうぞ教えてくださいませ。けれどもお月様は何の返事もなさいませんでした。ミミは涙を拭いて立ち上がりました。露に濡れた草原を踏み分けてお寺の方へ来ました。そうして鐘つき堂まで来ると、空高く月の光に輝いている鐘を見上げました。あの鐘をついてみましょう。あの鐘が鳴ったなら、睡蓮が教えたことは本当でしょう。湖の底の御殿もあるのでしょう。女王様のお言葉も本当でしょう。お兄様も本当にあそこで待っていらっしゃるでしょう。あの鐘をついてみましょう。ミミがついた鐘の音は大空高く高くお月様まで、野原を遠く遠く世界の果てまで、そうして湖の底深く深く女王様の耳まで届くくらい澄み渡って響きました。お寺の坊さんも村の人々も子供までも皆目を覚ましたほど美しい清らかな音が響き渡りました。ミミは夢中になって喜びながらお寺の鐘つき堂を駆け下りました。ああ、夢ではなかった。夢ではなかった。お兄様は本当に湖の底に待っていらっしゃる。私が来るのを待っていらっしゃる。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい。私はもう本当にお兄様に会えます。そうして、もう二度と再び離れるようなことはないのです。ああ、嬉しい。こういううちに、ミミは最善の花の鎖のところまで駆け戻ってきました。その花の鎖の端を両手でしっかりと握って、静かに湖の底へ沈んでゆきました。 空の真ん中にかかったお月様を仰ぎながら、村中の人々は鐘の音に驚いて、年寄りや子供までみんなお寺に集まってきました。お寺の坊さんと一緒になって、どうしたのだろう、どうしたのだろうと話し合いましたが、誰が鐘を打ったのか、どうして鐘が鳴ったか、知っている者は一人もありませんでした。そのうちに鐘つき堂の石段に、耳の露に濡れた小さな足跡が月の光に照らされているのが見つかりました。その足跡は草原の縁まで来ますと、草を踏み分けた跡に変わって、ずっと湖の縁まで続いております。村の人々はやがて湖の縁に残っている花の鎖の端を見つけました。その一方の端はずっと湖の底深く沈んでいるようです。あら、これは私たちがミミちゃんに摘んであげた花よ。ミミちゃんが花の鎖につかまってお兄さんに会いに行くって言ったから、私たちは大勢で加勢してあげたのよ、と二三人の女の子が言いました。村の人々は皆泣きました。泣きながら花の鎖を引き始めました。お月様がだんだん西に傾いてゆきました。それと一緒に湖の水が少しずつ澄んでくるように見えました。けれども花の鎖は引いても引いても尽きないほど長うございました。ようようにお月様が沈んで、まぶしいお天道様が東の方からキラキラとお昇りになりました。その時にはもう湖の水は元の通り水晶のように澄み切っておりました。そうしてやがてしっかりと抱き合ったまま眠っているルルとミミの姿が、そのきれいな水の底から浮き上がってきました。かわいそうなルルとミミ。定本夢の旧作全集1、千曲文庫、千曲書房、1992年平成4年5月22日、第1冊発行。著者について、1889年から1936年、本名杉山泰道、右翼の大物杉山重丸の子として生まれ、はじめ農園経営に従事、僧侶、新聞記者などを経て作家に、死の前年に書かれた大作「ドグラ・マグラ」をはじめ、怪奇味と幻想性の色濃い作風で日本文学にユニークな地方を占める。